いで、作詞作曲した曲です。本当に感謝です。で今またですね、何があっても祝福を祈る、相手に対して祝福を祈るということが、あ、本当にいかに素晴らしいかということを思い知らされてます。なぜかというと、私たちの思いはどうしても肉欲にこう満ちてますし、また自分に都合の良いことを取りなしと称して祈ることが多いんです。それは祈ったことがある人はよく考えてみると、取りなし取りなしって言うけど、本当に何のために取りなしているんだろうか、主の祝福を受け取るように果たして取りなしているんだろうか、私の欲を満たすために、また私の思いを達成するために、また私の都合のいいように周りが変わっていくように、だから、あ、明日は運動会ですから晴れにしてくださいなとか、今日は何かがあるに行きたくないので雨にしてくださいとか、都合のいい勝手のいいお祈りをするわけですね。しかし神様は憐れみに富む方なので、このような祈りでも、本当神様今日は晴れにするつもりだったんだけども、御心を変えられて雨にすることもあるんですね。このこれ柔軟な神様のこの祝福というか愛というか、これは私たちにとって本当にわからない時もあるんですけど、私のわがままを聞いてくださる時もあるわけですから、まあ、とにかく祈りましょうということです。何はなくても祈りましょう。そうすると、必ず祈りは聞かれるし、この祈りが聞かれるというこの小さな体験を何度も何度も積み重ねていくことによって、大きな奇跡を私たちはある時見ることができるんですね。いわゆる禅でいう正午と醍醐ですね。本当に私たちが日々積み重ねていくことによって、ある日大きな神様からの宝物をいただくことができると思うんですね。その資格が多分与えられるんだと思うんです。神様に感謝していきたいと思います。今日司会者によってラブホー福島、これはですね、もともと大分 の、 その牧師会で、こういうことをしようとメロナイトの、まあ、佐々木先生が発端でですね、なんとか大分から福島にエールを送りたいということで、まあ、始まったことなんですが、たまたまそこにですね、3年半かけて、旅費を貯めて、アライアンスの永井先生と、それからそこの信徒である今の医大生なんですが、大分大学の医科大学じゃないんですね、今医学部ですね、大分大学の医学部の、それもジャズ研ジャズ研究会、ジャズ研のメンバーの一人である旅人君という人が一緒に行ったんですね。そこに行って果たして見てきたことといえば、津波で流されて震災にあって、もう散々な目にあって、多くの尊い命をなくされた、そのような地区もだんだんと今復興もこうだんだんこう起こされてきて、そして皆さんの、まあ、魂心の中の平安というのはなかなか1年や2年で取り戻せるものじゃないですね。でもその中でみんながやはりお日様に向いてですね、一生懸命頑張っている最中なんです。ところがこの福島に至ってはですね、もう未だにですね、みんながもうほんとひどい思いをしているっていうのは、津波で流されたわけじゃないんですけども、この土地も空気もあるもの全てがですね、この放射能というものに侵されている、その現実で、その放射能にもう残された家は、ネズミ捕りも置けない、ネズミ捕りを置くとネズミがそれにこう捕まって死んでしまうと、そこに蛆が湧くんですね。もう散々な目にはそこで、ネズミ捕りさえも置けないというね、アブラムシも違法だ、から他の動物も違法だ、で動物に戸は立てられませんから、そこにいるもう野生化した動物たちでも他の地区に出てくるとやっぱり大変なわけですよね。でそういう現実をこう見た時に、みんなが何を思ってるかというと、今やはりこう原発また再開っていう、その声を聞くとですね、あ、 私たちはもう忘れられてしまったんだ、ね、あの福島のあの原発事故はもうみんなの心の中にはないんだ、私たちが今こうやって仮設住宅で涙を流してこの魂と葛藤しているこのことももうみんな日本中からもう忘れ去られてるんだという思いがやはりするんですね。そこに居合わせたその先生とタビト君たちがそれを見てですね、私たちにしてやれることは何もない、ただ牧師として祈って相手の話を聞いてあげられる、そのことだけだったというんです。そして帰ってきてその思いをですね、私たちはエールを送ろうってこう勇んで行ったんですけど、エールを送るんじゃなくて共にその苦しみをちょっとでもこう分かち合えることはできないだろうけど、覚えてますよ、分かってるんだよ、あなたたちの苦しみ私たちも未だに忘れてないよっていうぐらいのですね、気持ちでエールをくれたらいいんじゃないかと、そういう思いでこのチャリティーをするということになりました。特にライブとメッセージで、ライブに至ってはですね、結構お年を召した方には大変辛いものと思います。音が大きいんですすごいですね、この教会ぐらいのもんじゃないですね、全てのこうバンドの音がしますから。しかしですね、この意思を汲み取ってくださって、私はいけないけどこの券1枚1000円でも買いますよっていう方、そういう気持ちででもいいんですよ。何かの形でこれに参加していただければ私はいいなと思っています。行くだけが参加じゃないんです。献金をすることも参加なんですね。それをもって、このことをまたそのことによって、福島とこの私たちの思いがこう伝え合うように祈り続けていってほしい。この祈りというのも私たちのこの一つの参加なんですね。だから全てのことにおいて参加ができると思ってください。ハレルヤ、感謝いたします。その意味で、またチケット、みんなに1枚ずつ配って、そしてあの場所はですね、音楽館という、まあ、狭いライブの暗いところですので、みんなが行けないと思うんですけど、気持ちのある方はチケット買ってくださいでもいいですし、行きたいという方は若い人をなんとかですね、若い人に声をかけて、行ってください。今の若い人の賛美すごいんです。私たちがついていけないぐらいのすごい賛美なんですね。その賛美を、まあ、体験して、長く中に入れなかったらすぐ帰ってもいいですからやっぱそういうのをね体験するということも大事なことかなと思います。私たちなりの賛美を捧げるやり方、それから若者の賛美を捧げるやり方、いろいろあると思うんです。全てが神様のためです。全てがイエス様のためです。全てが宣教のためです。全てが福音のためですから、何一つおろそかにされることはないですね。その中のほんちょっとでも私たちはキリストの体として参加していければなと思います。一人ではできないことをこうやってみんなでやっていくと、自分のできないことを若い人たちがやってくれるんです。自分のできないことを大きな献金も集まってくるんです。そういう思いで祈ってくだされば感謝です。アーメン。今いろいろとその後の風景門の映画だとか、今日言われたそのテノールの方、それからソン・ソルナムという方のこのフルートだとか、いろんな行事が、まあ、12月は特に多いんです、起こってくるんですが、その一つ一つを見て自分が行けなくても祈るということを覚えてください。で、今外のあそこに玄関入ったところに、これからある行事のいろんなポスターだとかを貼るようにしてますので、あそこで自分の棚を見てですね、中入ってないかな、そしてあそこの掲示板を見て何があるかなと、ちょっとそういうふうなことをね、気にかけていただけると嬉しいかなと思います。アーメン、ハレルヤ。ということで、一応連絡事項というか、皆さんに本当に祈っていただきたいことですね。その中に、まあ、私の健康も祈ってください。行事が多くてですね、永井先生から心だけが若いと思って参加しているとよく言われるんです。若者の中でですね、私がキーボードをするということはもうみんなもう本当すごいですよ。ジャズ犬の人だとか、もうプロかもう顔負けの演奏をなさる方の中で私が入るということは本当 たとえ60代であっても70代であっても子供であっても神様を褒めたたえることには変わりないんだ、参加できるんだということを本当に知ってもらいたいから、もうあえて恥ずかしいんですけど出るわけです。感謝です。これも祈ってください。アーメン。声もこのような状態で、まあ、高音のハモリができるかどうかわからないんですけれども、これも神様のなさることですので、その時に祈ってできることをしていきたいと思っています。祈ってください。感謝です。はい、では今日の本題に入りたいと思います。今ずっと創世記をやってて、もうちょっとあえておやつが欲しいなと思ってる人はいませんでしょうか。楽しいですね。あ、もう本当に私もね、おかげで学んでいけるので嬉しいです。でこんなに旧約聖書楽しかったかなと思うんですね。本当に御言葉がこんなに楽しく私たちの方に入ってくるということは本当に嬉しいことです。そして、これからまたクリスマスに向けて、その前に、一泊セミナーに向けてですけど、一泊セミナーは皆さんに準備しておいていただきたいのは、エペソ書を読んでいていただきたいということです。エペソ書から私たちが何を受け取ればいいのか、何を学ぶのかということを一人一人ですね、覚えていただきたいと思うんです。私が語る、いや誰かが語る、そうじゃなくてイエス様が語る、イエス様が教えてくださる、そのような体験を今度のセミナーはしていただきたいと思うわけです。だからみんな一人一人がエペソ書で恵まれていただきたいと思います。ちなみにミチルはエペソ書から取った名前ですね。ミチルもいつかまとめて出したいなとこう考えてるんですが、まあ、なかなか時期が来れば神様がまたそのようにさせてくださると思います。で今日はですね、聖書の箇所は創世記の32章やっていきたいと思うんです。で今日は御言葉を第2コリント12章9節と10節を読んでいただきました。どうしたかなということを、まあ、礼拝が終わった後ぐらいに分かればいいのかなと思っています。ハレルヤ。感謝ですね。特にこの第2コリントのこの箇所はですね、今日読んでいただいたところはもう素晴らしい箇所ですね。パウロの、もういわゆるパウロのこの三段論法というか逆説というかの最たるところなんだと私は思います。9節から読んでいくとですね、私の恵みはあなたに対して十分である、私の力は弱いところに完全に現れる。この御言葉によって救われた人は大変多いと思うんです。私が何もない、主よあれをください、これをください、与えてください、今私をどうしてこのような状況にあなたは置かれるんですかと、もう最低のところで目を上げた時に神様が、私の恵みはあなたに対して十分だよって言ってくださるんです。あなたが今この弱い時にこそ私の力は完全に現れるんだよ。これをですね、そのまま受け取ると、あ、本当に、なんでなんで私のこの弱い時に神様の、イエス様の恵みが十分なんだと、もうこれがいわゆるパラドックス的な逆説なんですね。もう逆説の中に2つ意味がありますね。この相反するものをこう並べてる、このパラドックス的な言い方と、この中に真理があるよという言い方と、こう2通りやっぱりあるんだと思うんですね。この逆説の真理っていうのは、いわゆるは診断ですね。診断の言葉を覚えてる人がいますかね。父がよく言ったんです。善人なおもて往生を問う、言わんや悪人をやっていうんですね。普通の人はこれを聞いてですね、よく意味がわからないと思うんです。でも吉田牧師はね、言わんや悪人をや、善人は救われて当然なんですね。しかしこの診断はですね、言わんや悪人をや、悪人でも救われるんだ、悪人こそ救われるんだというのが吉田牧師の言い方ですね。悪人だからこそ聖書には、健康な人に医者はいらないと言いました。もう医者がいるのは病気の人なんですね。 だから私たちもこの医者がいるんです。イエス様、あなたがいるんです。あなたがいないと私は救いを受けることができませんというのを、診断はなぜか心にしているんですね。ここにイエス・キリストの名前が出ていないだけなんですよ。しかしこのなさる、これをなさる技は、善人なおもて往生を飛ぶと言わんや悪人親という間にですね、イエス・キリストが入るわけです。だから今日の恵みはあなたに対して十分である、力は弱いところにと、完全に現れると間にイエス・キリストが入っているわけなんですね。そしてなおこの後に、パウロ特有のこの三段論法で説明が入るんです。だからキリストの力が私には宿るように、むしろ喜んで弱さを誇ろうと、こう説明が入ってくるんですね。そして最後に、なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからであるという、このまた逆説が入ってくるわけです。これもですね、弱い時にこそ強いからであるという間にですね、イエス・キリストが入ってるんです。この見えないところを私たちはこう知ることができるんですね。なんで弱ければなんで強いのか、そこに主が働かなければ強いんです。何にもなかったら弱くて働くなんていうことはありえないんです、ね、この世においては弱いということが神様に用いられるからこそ強い方向にと持っていけるんです。本人は弱くても、そのことによって誰かが強さを受け取ることができるということも起こってくるんです。この逆説の真理がですね、この聖書の中にはたくさん書かれてあるんですね。ちょっと読むとこう全く正反対のことが書かれているので、聖書はなんでこんなわけわからないことを書くんだろうか。だって死と命が同じように書かれてるんですよ。私たちは死んで新しく生きると書いてる。これも完全な逆説ですね。知らない人にとってはパラドックスなんです。わけわからないんです。しかしそこにイエス・キリストの十字架の血潮が入ることによって、私たちは、私の死はイコール生きるなんです。死ななければ生きないんです。死ぬことによって生きられるんです。このことが聖書によって私たちに教えられる、この十字架の愚かな言葉なんですね。これは信じる者しかわからないことだと思うんですね。それをパウロはここに何度も何度も、わかるようにわかるようにと一生懸命教えてくださっている。この言葉が私たちにハッとわかる時があるんですね。どんな難しい言葉でもハッとわかることがあるんです。求めよ、さらば与えられんです。主を教えてください。私たちがイエス様を個人的に受け入れる、イエス様、あなたが私に教えてくださるのは当たり前でしょ、教えてくださるでしょ、今日の話の中のヤコブのように、もう衣を揺さぶってですね、教えてくださいと言われた時に、この真理を知ることができるんですね。私たちも役を通して、また今日のその真理を学んでいきたいと思うわけなんですね。あなたの名はイスラエルと言われたこのヤコブがどうしてイスラエルなのかということに、入っていきたいと思います。創世記の旧約聖書44ページ32章に、入りたいと思うんですね。今までのずっと、下りはこの「みちる」を読んでいただくとだんだん分かってくると思うんです。みちるは何度も読み返してください。私の拙い、文章なんですが、でも精一杯神様に聞いて、この短い文章の中で説明するのは本当に難しいんで、もう私のちょっと息を出してるんですが、しかし主がそれをさせてくださっているということに心から感謝なんですね。いつも編集して印刷してくださる節子に本当に感謝なんです。私は書きっぱなしなんですね。その後構成から何から編集は全部やってくれてるわけですから、このようにやっぱり仕事を与えてくださる神様、適材適所にその人を置いてくださる神様の恵みも心から感謝したいと思うんですね。アーメン。そういう意味ではこの教会の役割というのは、皆さん一人一人にすごい役割が与 えられているんですね。無駄なものは一つもなく、無駄な人は一人もなく、全ての存在が神様によって今ここで成り立ち、また大きなキリストの福音、大分教会というものをデーッと支えてくださっているわけですから、感謝します。話がそれますね。あれで32章にいつ入るんでしょうか。ハレルヤ、感謝です。ヤコブはついにですね、ラバンから逃げ去って、旅に進んでいったわけですね。すると神の使いたちが彼に会ったんですね。もう使いたちはヤコブの行く道をもういつもこう見ているわけです。神様もいつも見ているわけです。だからヤコブは一人と思っていたにもかかわらず、神様はいつも共にいてくださったんですね。あのベテルで、ヤコブは階段を見、そこに天使が上り下りするのを見た。あの時からやもう天使はいつもヤコブと共にあるんですね。だって天のはしごはいつもあるんですから、天使はいつも上り下りしているわけです。だから常にいるわけですね。そしてヤコブはそれを見たんです。また見たんです。そしてこれがマハナイム、神の陣営です。マハナイムというものがありましたね。これは神の陣営という意味ですね。ヤコブは聖女の地エドムの野に住む兄エサウのもとに先立って使者を使わした。でヤコブはですね、エサウ兄さんのところに戻るのが実際怖かったんです、ね。まあ、財産がものすごく増えたので、まあおかげで帰ることができるわけなんですけども、それはどうしてかというと、ヤコブの頭の中にはですね、あの怖いエサウ兄さんのところに帰るためには、あの兄さんにいっぱいお土産を持って帰る。すごいですね。ヤコブはそのお土産を持っていくためにこう3つにこう分けたんですね。一つのこのグループ、もう一つのグループ、そしてもう一つのグループ。もうすごいですよ、こう書いてるのを見るとですね、メスの羊や羊が多いんですね。オスの羊や牛が多いんですね。そして少ないです。そしてメスの羊や牛やこう馬や馬じゃないロバやいろんなものがあるんですね。こう見ていただくと、もうものすごい数なんです。だってメヤギ200、おヤギその1割でしょ、メヒツジ200でまたおヒツジ1割でしょ、乳ラクダ30とその子供たちでしょ。まあすごい数。この数をヤコブは6年の間に、これお土産ですからほんの一部なんですね、まだあるわけですよ。そういうのを神様はもう祝福してくださって、ヤコブに与えてくださっていたわけですね。そしてヤコブがどうしてこのようなことをもうするかというのは、ヤコブの中にあるもう恐れが頂点に達したからなんですね。それは何かというと、エサウ兄さんがですね、まあ先に使わせた使者によると400人を引き連れてですね、あなたを迎えにこっちに向かってますよって言うんです。400人ですよ。たかが弟一人を迎えに行くのに400人従えて、エサウ兄さんも来てるわけです。まあこれは怖いですね。もしかしたらそれを迎えるためのエサウの子を見せつける、俺はこんなに大きくなったんぞという、そういうものもあるんでしょうが、もしこれが全て戦える軍隊だとしたら、自分とこにあるこう人数とこう照らし合わせると、やっぱりすごい人数だったんだと思うんです。もうヤコブは震え上がったわけです。でこの神様が私たちに恐れをもたらすとき、私たちの全てのいろんなこう思いとか言動のですね、それをこうなさせるっていうその根底にあるものはですね、機動力っていうかな、人間はやはりこの恐れから来るんですね。なんか日本の仏教だとか神道だとかいろんな宗教があるんですけれども、もちろんご先祖様を大切にするのも何が原因かというと、この恐れなんです。罰が当たるってよく言うんです。お供えをしないと 神様の罰が当たる、はい、先祖を祀って拝まないと先祖のたたりがあるよ。これみんな恐れから来ることなんですね。毎日拝んでおかないと商売がうまくいかないよ。恐れから来るんです。全てが恐れなんですね。この人間は恐れによってこのいろんな神様を拝んで、神様にとにかくこうなだめて、怖いことが起こらないように、起こらないようにこうしてきたのがいわゆる人間の宗教なんです。怖いんです。ところが私たちの信じているイエス様はどうでしょうか。この恐れは恐怖とは違うんですね。すべてのことができる神様を恐れる、これはすべてのことができる唯一の万能なる神様なんだという恐れなんですね。私たちをもう窮地に陥れ、困らせ、怖がらせる神様というよりも、そういう私たちにはもう想像がつかない恐れを持った神様なんです。これがどうして恐れかというと、この義というものですね、正しいという神の性質が私たちに恐れを抱かせているんですね。しかし私たちの信じるイエス様、神様は愛の神様なんです。義とともに愛を持ってらっしゃる、すべてが愛の塊の神様。よく姉妹が言いますね、愛の塊。この方は、釘宮先生は愛の塊だった、義人先生は愛の塊だったとよく言います。この愛の塊なんですね。これが神様なんですね。しかしこの神様を本当に本当に知らないと、このヤコブのようにもう恐れが頂点に達するわけです。そしていろいろと画策するわけです。どうすればいいかな、どうすればこの恐れ、これを克服してあの兄さんのところに行くことができるかなということですね。そこでこのヤコブのしたことはこういうことなんですね、こう全てを作って備えて、一番目の人にこれヤコブ兄さんの何か使えるものにまず最初に会ったら、これはあなたの弟ヤコブがの持ち物で、これは全部エサお兄さんに、プレゼントして、お土産としてあげるものなんですよと言いなさい。2番目の人にもそう言いなさい。3番目のグループの長にもそう言いなさい。そうなんですね。そしてヤコブはというとどうするかというと、22節に入るわけです。夜ですね、先に送り出して、その夜宿営に宿ったヤコブとからレアとからラケルとその使い目たちですね、子供たちとヤボクの渡しを渡った。すなわち彼らを導いて川を渡らせ、また彼の持ち物を渡らした。そして全部渡らしたんです。ヤコブは24節から一人後に残ったんです。さあここからヤコブは大変なんですね。一人残った、それはもう恐怖でもうどうにもならないんです。私たちもこのヤコブのような状況になった時に、ヤコブのようにもう方法が一つしかなくなるんです。祈りですね。他に方法がないです。もう全てのお膳立てをして、もうそうですね、何かことがあると全てお膳立てをして用意をして、もうこれでもかこれでもかというぐらいに用心に用心をして全ての用意を終えるんです。にもかかわらず不安はのかないわけですね。怖いです。もう怖くて怖くて怖くてたまらないんです。もう神様で、ヤコブはあのベテルで神に会って以来いつも共にいた神様なんですけども、ヤコブは本当に自分から自覚して祈ったことっていうのはあんまりないんです。だってヤコブはね、あの神様祝福されてましたから、全てのことがうまくいくんです。みんなそうですね、信仰でやったと思いきやそうじゃないんです。神様の恵みでうまくいってるだけで、本人が一生懸命一生懸命自分で画策して頑張ってきてるわけです。それでうまくいってるんです。 でもうまくいってるのは自分は自分なりに一生懸命やったと思って、でも本当は自分の力でやってるのに心の中ではこれは信仰で頑張ったと思ってる。でも確かに神様がその全てを見ていて、全てのご計画を神様がまた後ろでやってる。この3段階があるんですね。3つがあるんです。同居してるんですね。そしてここまで来たんですけども、ここに来てヤコブは神様と本当に顔と顔を合わせて、語り合う、もうしがみついて神様を離さないということがここで起こってくるわけですね。ヤコブは一人後に残ったが、一人の人が夜明けまで彼と組み打ちした。このある人、一人の人、これ多分ヤコブの視点なんでしょうかね。一人の人というのはね、誰か分かってないわけです。まあ、あの天使だという人もいますが、この人はですね、私はもう神様そのものなんですね。あとでだってヤコブはこのペニエル経験という、このペニエル、ベニエルかな、ペニエルか見えないですね、ペニエルですね、神様と顔と顔を合わせた。でも私は死ななかった、かえって救いを得たんだと言うから、完全にこの人神様なんです。しかし最初はヤコブは神様とは見えてないんですね。ある人なんです。だからここでは今の私たちに対して導いてくださる、やっぱり真理の御霊、聖霊様なんだと思うんですね。真理の御霊が私たちのところに来るときに、私たちは本当のことを知ることができるんですね。そのようなものにヤコブはあったわけですね。そして夜明けまで、夜祈り始めたんですよ。夜明けまで格闘したというんです。夜明けまで、もう真っ暗な時からヤコブはもう祈ったんです。もう何歩祈ってもヤコブの不安はもう本当に取り除けられる、もう自分はもうこの、もういやそんなこと言っても神様がいくら祝福してもこれがもうできるはずがない、成功するはずがないという自我がもうこの底にもう塊であるんですね。それを壊すのは大変なことなんですね。しかしヤコブの偉いところはここで祈ったわけです。夜明けまで彼と聖霊様と組み打ちしたんです。ところでその人、この聖霊様なんですね、やっぱり人格なんですね。聖霊様はヤコブに勝てない、ヤコブに勝てない、神が人に勝てないってどういうことだろうかと不思議に思うかもしれませんが、このイスラエルの人々はうなじが怖いね自我が強いちょっとや外では言うこと聞かない、そのことですね。勝てないんですよ。いくら打ち壊そうとしても打ち砕けないような、そのうなじの怖い塊がヤコブにデンとあったわけですね。そのことが神様からしてみれば、まあどうにもならないなというふうになったんです。まともでは太刀打ちできないぐらいの自我だったわけです。もう悪い思いだったわけですね、否定的な思いだったわけですね。ところがその人はヤコブの腿のつがいに触った。後の方で見ると腰の筋を、今の人たちもユダヤ教の人たちは腰の筋を食べないということはここから来てるらしいですが、腿のつがいがその人と組み打ちをする間に外れた。これがヤコブの弱さにつながったわけです。それまで神に対しても神様が負けるほどの強さ、この自分の強さ、人間的な我欲を持っていたヤコブを神様はポーンとヤコブのその腿のつがいを外した時に、一瞬にしてヤコブはもう本当この足がもう立たない、腰が立たない、もう一個を引くくらいのもう本当に、もうすごい自分の弱さに、させられていったわけですね。ここは新改訳は、今日新教の訳もビッコと書いてあるのかな、ここでは違いですね、最後の方、桃のゆえに、彼はその桃のゆえにつがいを外された桃のゆえに歩くのが不自由になっていたという表現になっていますね。不自由になった。でヤコブはここで弱く 弱くさせられたんです。実際ヤコブはこれまではですね、自分の格索や地位や経験などでもうすごい財産を築くまでに至って、もうそれも忍耐力もあったし、20年間耐えてラバのとこにいたし、もうすごいこう強いこう心を持っていただと思うんですね。しかしここからのヤコブはですね、弱くなっていくんです。人間的に弱くなっていくんですね。でそのことが今日最初に読んでいただいた弱い時にこそ強い。で神様が弱くなったヤコブに、あなたは弱いんじゃない、あなたは強い、それはなぜか神と人とに勝ったと言われたんです。で神に勝った、これも不思議な言葉ですね。神に勝ったというのはこの自我のゆえにもうどうにもならなかったのを、もう神様がもう本当へきへきしてですね、ヤコブの桃を外して、もう神様の力が働けるようにしなくてはならなかったという、神に勝ったという意味でしょうかね。人に勝ったというのはどういうことですか。ヤコブはこの自分が弱くなったことを自覚したんです。ここで何もできなくなった、もう自覚したんです。それがどこを見ると分かるかというと、あなたを、26節に、この聖霊様ですね、夜が明けるから私を探してくださいと言ったんですが、ヤコブは答えた、私を祝福してくださらないならあなたを晒せません。すごいですね、晒せませんって言うんです。もう足が動かないのにもう必要にこう食い下がっていくんですね。これも私たちにとって必要な祈りなんですね。弱い時にこそ強い祈りがここで必要なわけです。だから弱い時にこそ自分ができないことを知ってですね、なおかつ衣を引っ張って、あの長血の女のようにですね、衣を引っ張って主の力をいただかないといけないですね。そしてその人は、あなたの名は何て言うのかと言った。ここがですね、ヤコブが自分の弱さを認めたところなんです。私はヤコブですって言ったんです。ヤコブの意味は、私は押しのけるもの、人を押しのけるもの、そしてもうこうとにかく人のこのものをこう取り上げるもの、騙すもの、そういう意味ですね。パウロを思い出しますね。私の名はパウロ、小さいものだって言った。ヤコブもそうなんです。私は人を押しのける、騙すものなんです。この小さい私なんです、ダメなものなんです。自分の弱さ、自分のダメなところをはっきりと死の前に告白できたんです。それは自分が戦った挙句の果てに知ったことなんですね。ああ私は弱いものだったんだ、主によらなければ私は何もできないんだというヤコブの思いが、告白がここにいたんですね。そしてヤコブは、あなたの名を知らせてください、こんなことをしてくださる、こんなことを教えてくださる、あなたは一体誰なんですかってヤコブは聞いたんです。あなたはどうして私にそんなのを聞くんか、これはあなたも知ってるはずだろうって言うんです。だからこれは天使ではなくて神様なんですね。神様なんです、聖霊様なんです。ヤコブ、あなたはもう知ってるだろう、私に名を聞くことはないだろうって言うんですね。その人は彼をそこで祝福したんです。祝福してくださるのは誰ですか、神様ですよね。神様がヤコブを祝福しました。そこでヤコブはそのところの名をペニエルと名付けた。私は神と顔と顔を合わせた、もうモーセと一緒ですね、顔と顔を合わせて、そして神様を見たんですね、ここでね。そしてまだ生きている、なお生きているというよりかは、私は新しく生き返ったと言いたいぐらいですね。聖霊様によって変えられたんですね、ヤコブは。そしてこの時の、この今日よく逆説と言ってきました、弱い時にこそ強い、逆説の真意がここにもあるんですね。火は彼の上に昇った、彼はその桃の上に歩くのが不自由になっていた。 面白いですね、この表現がですね。彼の上に日が昇ったんですよ。もう全てのことがもうハレルヤ祝福されて、もうほんと晴れやかになったんです。にもかかわらずヤコブはというと不自由になっていたんです。対照的な表し方ですね。これがあなたが弱い時にこそ強い。神様は弱い者を強くしてください。弱いあなたの上に太陽が昇るんですね。義の太陽が昇っていくんです。そして私たちがいかにその自分が不自由なもの、小さいものである方を知るときに、この太陽を本当に見ることができる。私の上に朝が来て、ね、夜から祈り始めて、ああ夜明けまでですよ。で太陽が昇ったんです。もうこれも象徴的な意味ですね。私たちがもう真っ暗になって一人になって、誰も私を助けるものもなければ何もない、もう全てのことをもう下にもかかわらず、もう世界中私はその中で一人。この夜が私たちに祈りを与えてください。魂が夜を迎えるときに私たちは夜明けまで祈ることができる。そしてそこから義の太陽が昇り、私は己の愚かさ、醜さを、本当にこの弱さを知った挙句の果てに義の太陽が昇ってきてくださる。もう感謝ですね。ハレルヤ。私の名はイスラエル。イスラエルは神に勝ったという意味です。思い出してください。あのイシマエルがそうですね。神が聞いた、この意味がイシマエルだったんです。多分それと同じような語呂合わせじゃないかなと思いますね。このイスラエルですね。サラ、サライがサラと名前を変えられた時、これも戦うという意味だった。サラという意味があるんですが、そのサラとエロヒムですね、戦う神なんです。だから多分このイスラエルもそんな意味があるんじゃないかなとちょっと思いました。まだそこまで調べていませんので、ヘブル語を調べたい方はそこをちょっと調べてみてください。イスラエルの語源ですね。その言葉の持つ深い意味が何なのか。戦うやつ、ヤコブは神と戦って、神と人とに勝った。そしていただいたのが神に勝ったというこのイスラエルという名前でした。私たちもこの名をいただくことができるんです。勝つことができるんです。どうしてですか？私たちは弱いということを知るからです。弱い人は喜びましょう。貧しい人は幸いである。天国はあなた方のものである。これも現在形で書かれている。天国はあなた方のものであり続けるんですね。あり続ける。今も天国は私のものなんです。貧しい人なんです。貧しい人は幸いだって言うんです。聖書にはこういう言葉が多いですね。しかしこれは本当に、今日真理の言葉言いましたけど、真理があるんですね。この真理の隠された言葉を私たちはイエス・キリストによって本当に知ることができる。そのことを覚えていきたいと思うんですね。全てのことがイエス・キリストによって真実とされる、明らかにされる。本当に真理に導く御霊が私たちに教えてくださることは、このイエス・キリストによって私たちは真理に導かれるということですね。弱い時にこそ強い。ハレルヤ。イエス様に感謝したいと思います。ハレルヤ。愛するイエス様、感謝します。私たちを本当に真理に導いてくださるご聖霊様、感謝いたします。私が弱い時にこそ強い、この弱い時、この自分が弱い時を知らしめてくださるご聖霊様、ありがとうございます。そのことによって私たちは本当に強くさせられる。もう本当に強くなるですね。ハレルヤ。主を感謝いたします。あなたの偉大な力によって私は強くなる。あなたの恵みによって私たちは強くなれる。このことを覚えていきたいと思います。イエス・キリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アメン。ハレルヤ。今日も祈ります。私は病を持って弱いかもしれない。トラブルを持って弱いかもしれない。 何もできない自分の力のなさを知っているかもしれない。しかしその時こそ私たちは強いということを覚えましょう。それはなぜかというと、主が私たちに癒し、私たちに解放を与えてくださるものであるからですね。ハレルヤ。イエスキリストの御名によって祈ります。主よ、あなたによって今日も癒しを受け取ります。あなたによって解放されます。このことに確信を置きます。確信を持ちます。あなたの癒しをいただきます。アーメン。主よ、あなたの解放ありがとうございます。イエスキリストの御名によって命ず、ここにある悪しき者よ出て行け。イエスキリストの御名とその血潮によって命ず、病よすべて出て行け。イエス・キリストの御名によって祈ります。ハレルヤ。感謝いたします。アメン。アイエス様、アメン。この席も本当にしよう、私の喉の痛みも長いんですけれども、しかしよまたそのことを通してしよう、私はあなたに祈ることを教えられ、あなたの恵みをいただき、このような中でもこのように講談に立たせていただいている恵みをしよう、あなたの御前に知ることができ賛美することができますと、どころから感謝いたします。すべてがあなたに感謝なんです。すべてがあなたにアーメンなんです。あなたのなさることにアーメンついていきます。主よ、これから先もあなたについていきます。あなたがなおなお祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。